We're going to start from chapter 21, 2 Samuel chapter 21.
では、第二サムエル記の21章から今朝は学んできます。
And, let's go ahead. I should mention, these last chapters in chapters 21, 22, 23, 24, they don't necessarily follow a chronology. Up until now, they're kind of following step by step through the history. But these last chapters don't necessarily fit in time exactly.
最初にちょっとお話ししておきますと、この第二サムエル記の最後の4章ですね、21章から24章までのところというのは、実は必ずしも年代順に書かれているわけではありません。ここまではずっとこう年代を追って書かれてきましたけれども、21章からは必ずしも順番ではないということを覚えておいてください。
Okay.With that said, let's read verses 1 through 9.
では21章の1節から9節をお読みします。ダビデの時代に3年間引き続いて飢饉があった。そこでダビデが主の御心を伺うと、主は仰せられた。サウルとその一族に血を流した罪がある。彼がギブオン人たちを殺したからだ。そこで王はギブオン人たちを呼び出して彼らに言った。ギブオンの人たちはイスラエル人ではなくエモリ人の生き残りであって、イスラエル人は彼らと盟約を結んでいたのであるが、サウルがイスラエルとユダの人々への熱心のあまり彼らを撃ち殺してしまおうとしたのであった。ダビデはギブオン人たちに言った。あなた方のために私は何をしなければならないのか。私が何を償ったらあなた方は主の譲りの地を祝福できるのか。ギブオン人たちは彼に言った。私たちとサウルおよびその一族との間の問題は銀や金のことではありません。また私たちがイスラエルのうちで人を殺すことでもありません。そこでダビデが言った。それでは私があなた方に何をしたらよいというのか。彼らは王に言った。私たちを立ち滅ぼそうとした者、私たちを滅ぼしてイスラエルの領土のどこにもおらせないように企んだ者、その者の子供7人を私たちに引き渡してください。私たちは主の選ばれたサウルのギブアで主のために彼らを晒し者にします。王は言った。引き渡そう。しかし王はサウルの子ヨナタンの子メフィボセテを惜しんだ。それはダビデとサウルの子ヨナタンとの間で主に誓った誓いのためであった。王はアヤの娘リツパがサウルに産んだ2人の子アルモニとメフィボセテ、それにサウルの娘メラブがメホラ人バルジライの子アデリエルに産んだ5人の子を取って彼らをギブオン人の手に渡した。それで彼らはこの者たちを山の上で主の前に晒し者にした。これら7人は一緒に殺された。彼らは借り入れ時の初め、大麦の借り入れの始まった頃死刑に処せられた。
Now the Gibeonites were living in the land when the Israelites first came in with Joshua leading them.
このギブオン人という人たちはですね、初めに、ヨシュアが引き連れてイスラエルの民がこの約束の地に入ってきたときにそこに住んでいた民族でした。
Now the Lord had told the Israelites that when they came into the land, these Canaanite peoples that were living there were under his judgment, and they were to completely destroy them and take over their land.
神はこのイスラエルの民をカナンの地に導かれるときに、そこに住んでいたカナン人の人たちに対する裁きを下そうとされていました。そこでイスラエルの民に対して彼らを完全に滅ぼし尽くすようにと言われました。
I mean, it was severe.
これは本当に深刻でした。
But the Lord had seen the evil there, and he had determined that that was enough.
主はその地に悪がはびこっているのをご覧になっていて、もうこれで十分だと思われました。
But, so the Israelites entered the promised land, and you remember they came to Jericho, and they marched around the walls of Jericho as God directed them, and miraculously the walls fell down and Jericho was conquered.
イスラエルの民が約束の地に入っていったときに、まずエリコの町でエリコの町を攻め取りましたけれども、その時にはこの城壁の周りを最初にずっとぐるぐると行進していました。 そして奇跡的にその城壁が崩れ落ちて彼らは大勝利を収めたということがあります。
they moved on and they conquered Ai.
そして次に彼らはアイという町を攻め取りました。
And the Gibeonites were living in the land and they saw this and they thought, we're next.
ギブオン人たちはその、まあ、近くに住んでいてそれらを見てきましたから次は我々だと思いました。ですから一つの計画を立てます。彼らは、まあ、古びたですね、もうボロボロになった洋服を着ました。
これは前のレヴァイズが非常に有名なリップス
昔のリーバイスもですね、もうこう散々破けたような
anyway, they took old moldy bread.
そしてカビの生えたパンを持ちました。
and they came and they said, we are from a distant land.
そして彼らはこの私たちは遠いところからやってきましたというふうにヨシアに言います。
meaning we are from, we are not one of the nations that, that you are told to destroy. We're from another place, and we want to make a treaty with you so that you won't harm us.
それはつまり、あなた方が今滅ぼそうとしているこの辺の近隣の住民ではなく、私たちはもっと遠い別のところから来たものですということで、あなたたちと契約を結びたい、そして私たちを滅ぼさないでくださいと、傷つけないでくださいというふうに言いました。
But we're from far away. I mean, this bread was fresh when we left.
私たちは非常に遠くから来たので出発した時にはまだこのパンは新鮮でした。洋服も見てください。もうその旅のおかげでこんなにボロボロになってしまいました。ヨシュアはそれをまあ信じました。そして彼らと契約を主の前に契約を結んだわけです。
These guys are living in the land. You were tricked.
でもまあ3日後にですね、彼らはすぐそこに住んでいるんじゃないかということが分かりました。
But Joshua couldn't do anything about it because he had sworn an oath before the Lord.
でもヨシュアはまあ彼らに対して何もすることができましたというのは主の前に誓ってしまったからです。
But evidently during the time of King Saul, King Saul had disregarded this covenant.
けれども明らかにサウル王はですね、この契約を無視しました。
In verse 2 it says, Saul had sought to kill them in his zeal for the children of Israel and Judah.
2節のところにもサウルがイスラエルとユダの人々への熱心のあまり彼らを撃ち殺してしまおうとしたのであったと書かれています。
Saul was a peculiar person.
サウルという人はちょっと変わった人です。
He was zealous when he shouldn't have been zealous.And then when he was supposed to be zealous, he wasn't zealous.
彼は、熱心であるべきではない時に非常に熱心になって、そしてそうなるべきな時にちっとも熱心さを持つことができませんでした。
Do you remember back in 1 Samuel chapter 15, the Lord had told Saul, I want you to completely destroy the Amalekites.
第一サムエル記の15章のところに出てきましたけれども、神がですね、このサウルに対してアマレク人を完全に滅ぼすようにと命令されました。
But Saul didn't do it completely.
けれどもサウルはそれを完全に従うことはしませんでした。
At that time he lacked the zeal he should have had for obeying the Lord.
その時にはこの主に従うということに関してもっと熱心であるべきだったのに、その熱心さが足りませんでした。
And the Lord was angry at him.
それに対して主は、まあ、彼に怒りを覚えられました。
But here he, it says he was zealous. It was like he's zealous and he's trying to wipe out the Gibeonites, but they are protected by an oath that was made.
そして今度はこのサウルはですね、この熱心のあまりに、情熱のあまりにギブオン人を殺してしまおうと、撃ち殺そうとしたと書かれていますけれども、そのギブオン人というのは実はこの制約によって守られていた民だったわけです。
And, you know, I see a lesson here for us.
でここで、まあ、私たちにも学べることがあると思います。
That we should be careful to be zealous for the things God wants us to be zealous for.
私たちは本当に神が私たちに熱心であるようにと願っておられることに対して熱心であるべきです。そのことを注意するべきです。
In the scriptures, the Amalekites are really a picture of the flesh.
このアマレク人を滅ぼせと言われました。アマレク人というのは、実は肉を、私たちの肉を表しています。
By that I mean the old person that we were before
つまり私たちがこのキリストに出会う前のその古い自分のことを表しています。
In the scripture, in the New Testament, it tells us to put to death those things which belong to the flesh.
そして新約聖書の中ではそのように、この肉に属するものはもう殺してしまいなさいとはっきりと書かれています。
If you read, for example, Colossians 3 verse 5, it says, Therefore, put to deathYour members which are on earth, fornication, uncleanliness, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry.
例えばですね、コロサイ人への手紙の3章の5節を見ますと、ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぶりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。
I mean, it's very strong. Put to death.
非常に強い言葉で書かれています。殺してしまいなさい。
Don't hold back. Be zealous for that.
決してそれをためらうことなく、もうその熱心にそうしなさいと言われています。
When dealing with sin in your life that you see, don't, you know, kind of have an attitude, a passive attitude. Be zealous. Get rid of it.
この人生の中でですね、受け身的に行うのではなくて、もう本当に熱心に情熱を持って、それを行っていきなさいと言われています。
But the, you know, the Lord tells us other things. And this I see that sometimes we can not be zealous for that, but we can kind of get zealous in other ways where we shouldn't be.
私たちは時にですね、この熱心であるべき、そんなに熱心になる必要がないような時に、ものすごく熱心になってしまう時というのがあります。
For example, the Lord says, don't be criticizing other people. Don't spend your time judging other people's sins.
例えば、神は私たちに人を批判しないようにと、人を裁くことに時間を費やさないようにというふうに言われています。
But you know what happens sometimes is we can sort of be into that, really looking at that, you know, really, I'm righteous, I'm gonna, you know,I will not put up with that in another person, but in ourselves, we just kind of let it go.
でも、実際はですね、しばしば私たちはその自分は正しいと思って他の人たちを責めることに本当に熱心になってしまって、自分の罪に関してなかなか、こう悔い改めるということをしなくなってしない時があります。
And so I believe the Lord would say, you know, concentrate on your sins and be zealous for that. Repent.
ですから主はですね、自分の罪に対してもっと集中意識を集中させて、そしてその悔い改めることに熱心になりなさいと言われます。
Okay, back to the story here. Mephibosheth, verse 7. He is one of the sons. Do you remember? He was Saul's grandson.He's Jonathan's son, and he's spared this.
では、先ほど読んだ話に戻りますけれども、このメフィボセテという人ですね、サウルの、孫にあたります。ヨナタン、サウルの子のヨナタンの息子です。
And、
彼は、この死刑から免れました。
And Mephibosheth is such a great picture of the grace of God.
彼は、本当にこの神の恵みというものをよく表している人だと思います。
In this story, Mephibosheth is spared, because of an oath that David took with his father, Jonathan.
メフィボシェテがここで、命を免れたのは、これは彼の父であるヨナタンとダビデが結んだ契約によるゆえです。
Even though Mephibosheth falls under judgment because of this, this covenant with the Gibeonites. There's another covenant with his father Jonathan that supersedes that.
メフィボシェテはもともとはその ギブオン人との契約を破ってしまったためにその裁きを受けるべき対象にいた人でしたけれども、でも、その後の自分の父親がダビデと結んだその契約が、その最初の契約にとって変わったので、助かります。
Imagine being Mephibosheth. There's nothing you can do. You just, if you were aware of this and seeing, okay, you know, the family of Saul is guilty, and you think, there's nothing he can do about it. Am I going to be delivered over to die?
メフィボシェテ の, あの立場に立ってちょっと考えてみてください。彼はもうどうすることもできない状態でした。サウルの家の残りのものを引き渡せと言われた時にもう彼はあの自分ではどうすることもできませんでした。
I mean, it's outside of his control. He's not the guy who makes the decision.
彼が決断を下す人間ではありませんでしたから、もうその彼の支配外のことです。
And he's under wrath.
そして実は彼はその怒りのもとに置かれていた立場の人です。その裁かれるべき対象の人でした。
But someone steps in and because of another covenant says, no, you will not be delivered over to judgment.
でもそこに、別の人が介入してきてくれて、そして、そのもう一つ別の契約のゆえにあなたはその裁きにはもう合わないというふうに言ってくれました。
And we also, the Bible says, as Paul says in Romans chapter 8, that we were under this law of sin and death. We were condemned.
私たちもまた同じです。パウロが、ローマ人への手紙の8章の2節で言っていますけれども、私たちはこの罪と死の律法のもとに閉じ込められています。
The law of sin and death is pretty simple. If you sin,You're guilty. You die.
その立法というのはあのとても単純です。もし罪を犯せば死ぬということです。
There's no discussion.
そこには何のこの議論の余地もありません。
You're just under, and if you fall under that law, if you sinned, you're condemned. That's it.
その立法の下では罪を犯せば死ぬ。それだけです。
And Satan, the accuser, Satan is called the accuser, and we're given a picture in Scripture where he's condemning us before God.
そしてですね、あの告発者と呼ばれるサタンがですね、私たちのことを主の前に告発しています。責めています。
It's like everyone has sinned, so Satan says they're gonna die because that's what the law says.
全てのものが罪を犯したんだからみんな死ななければいけない、それが律法が言っていることだとサタンは言います。でもここにイエスが新しい契約を持って来られました。彼の血による新しい契約です。そしてその契約が古い契約に取って代わります。
Under the old covenant, if Satan came to accuse you, you have no defense.
古い契約の下では、もしサタンがやってきてあなたを告発したら、もう何の言い逃れもできません。
If Satan comes and says he's sinned, she has sinned, she's mine.
彼がやってきてですね、ああこの人は罪を犯したから私のものですと言われたらそれまでです。
But after we put our faith in Jesus, something happens.
でも私たちがイエスに信仰を置いた後、何かが変わりました。
We enter into a new covenant.
私たちは新しい契約の中に入ったんです。
And when Satan steps up to accuse you, you know, it says he's mine. Jesus says no, he's mine.
サタンがやってきて私たちを告発しますけれども、そこにイエスが入ってきてくれて、そしていやそうじゃない、この人は私のものだと言ってくれます。
Romans 8:2 For the law of the spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death.
ローマ人への手紙の8章の2節には、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです、書かれています。
And how thankful I am for this.
私は本当にこのことをどんなに感謝しているでしょう。皆さんもそうだと願っています。
Because without Jesus, remember, we would not be able to stand in judgment.
イエスなくしては私たちは本当にこの裁きのもとに立つことができません。
You would have no hope at all.
もう何の希望も見出すことができません。
You would be vulnerable to any accusation that Satan brought against you.
どんなサタンのこの攻撃とか告発にももうそのまま攻撃を受けてしまうことになります。
And we need to remember this.
私たちはこのことを覚えておかなければいけません。
Because this is what it means to be saved.
なぜならばこれがこの救われたという意味だからです。
You know, because sometimes we can be Christians, we know it all, but we can kind of forget this.
私たちクリスチャンはこのことを分かっていますけれども、でも時としてそれを忘れてしまうことがあります。
And sometimes evenWe as Christians, we can, you know, be disappointed at God and angry at God because, you know, oh, I caught a cold and I couldn't find a parking spot. And God, where are you? Don't you love me? And...
そして時に私たちは神に対して も怒りを覚えてしまいますね。もう風邪をひいてしまったとか、駐車場が今日止めるところがなかったとか、そう言ってもう 神様、私は愛してるんで、これでも私は愛してるんですかと文句を言ってしまいます。
Is this how you treat your children?
これがあなたが子供に対する扱いの仕方なんですか。もう本当に私はかわいそう。でもそこで私たちはもっと大きい観点を忘れてしまいます。
You've been taken out of a horrible situation where you're on the judgment seat ready to be condemned and the Lord rescued you.
私たちは本当にこの恐ろしい神の裁きの前にサタンの告発の前に立たなければいけなかった。そこからもう救い出されているということです。
These men in the story were hung on a tree. And this is actually very significant.
この渡された7人の人たちというのは、木に吊るされましたけれども、これには実は深い意味があります。
In Deuteronomy chapter 21 there was a law 21 verse 22 it says if a man is committed a sin deserving to deathdeserving of death, he is to be put to death and hung on a tree.
新命記のですね、21章の2節のところに、もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは書かれています。
And Paul quoted this same verse in Galatians chapter 3 verse 13 when talking about Jesus.
そして、パウロがですね、このことをガラテヤ人の手紙の中で書いているわけですけれども、イエスが、この箇所をここの箇所を引用しているところがあります。
It says Christ has redeemed us from the curse of the law having become a curse for us. And then he quotes this verse in Deuteronomy. Cursed is everyone who hangs on a tree.
ガラテヤ人の手紙の3章の13節のところで、キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、そして次のところが新命記からの引用ですけれども、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。
So when Jesus hung on the cross, when he hung on the tree, so to speak, he was taking the curse that belonged to you and me. He became cursed.
ですから、イエスがこの十字架につけられたときに、彼は皆さんや私のこの呪いを受け取ってくださって、呪いそのものになってください。呪われたものとなってください。
In Numbers chapter 21, there's a very interesting story.
民数記の21章のところに面白い話があります。
When the children of Israel were out being led by Moses throughout the wilderness, they were complaining.
イスラエルの子たちが民たちが、荒野をさまよっていたときに、彼らはだんだん不平を主に対して言い始めました。
And as judgment, it said the Lord sent fiery serpents among them, and then these snakes would bite them and they die.
そしてその裁きとして主はですね、このイスラエルの民に燃える蛇を送られました。そしてその燃える蛇に噛まれた人々はみんな死んでいきました。
And when Moses cried out to the Lord, the Lord showed him what to do.
そしてモーセが神にその叫んだときに、神がこうしなさいということを指示を与えられました。
He said, make a bronze serpent. Make a serpent made of bronze, looking just like these serpents. that have bitten the people, put it on a pole. And if anyone is bitten by a serpent, all they have to do is come and look up at this serpent and they'll be healed.
聖堂でその人々を噛んでいる蛇と同じ蛇を作りなさいと、そしてその聖堂の蛇を旗竿に掲げてつけて掲げなさい。蛇に噛まれた人たちがそこに来て、その蛇を見上げるときにその人たちは癒されると言われました。
Bronze is always mentioned in scripture. It means the metal bronze is symbolic of judgment.
この聖堂という金属はですね、聖書の中に出てくるときには裁きを表しています。
So this serpent, it was like the curse.
ですからこの蛇は呪いを表しています。
It represented the curse that they were under.
彼らが置かれているその呪いというものを、まあ、ここで象徴していました。
Well, Jesus, when he was talking to Nicodemus in John chapter 3, referred to that story.
でイエスがですね、このことについて、この話についてニコデモという人と、まあ、語っている箇所がヨハネの福音書の中に出てきます。3章です。
in John 3:14.
そしてヨハネの3章の14節のところで、
and he said that he was going to be lifted up just like that serpent.
この人の子はこの蛇と同じように挙げられなければならないというふうに言われました。
So there's a parallel there that's really amazing.
ですからここにですね、本当に驚くべき比較があります。
Because now anyone who has been bitten by the serpent, anyone who has under the curse of sin, has God's remedy is for them to look up and see Jesus there on the tree and see him as the curse, as taking their curse.
ですからこの蛇に噛まれた人たち、蛇に噛まれたこの呪いのもとに置かれてしまった人たちはですね、イエスを見上げるときにそこにその呪いがすべてつけられているという姿を見る必要があります。
And there's like an exchange. We look up there and we see ourselves. Jesus is there, and the curse that we have on us, we see it there. And by faith, it's almost like we give Jesus our curse.All the bad things, and he gives us his blessing.
ですから私たちはそこで、この交換のようなものですね。イエスを見るときにそこに自分たちの姿を見ます。自分たちが本来受けるべきであった呪いというものをそこに見ます。そして私たちがその持っていたその呪いをイエスに渡して、そしてイエスが私たちに代わりに祝福を与えてくれます。
If a person feels cursed.I know there are people that feel that way. This is the remedy.
ですからもしですね、誰かこの呪われ何か呪われているように感じる人たちがいるとすれば、その人たちはこれを思い出してください。
God, Jesus took it all, all of it.
イエスがもうすべてを取り除いてくださいました。
It's important that we believe that.
私たちがそのことを信じるということはとても大切なことです。
And also that we receive the blessings coming from Jesus.
そしてまた同時に、そのイエスから私たちは祝福をいただいています。
Okay. Back to our story. Verses 10 through 14 here.
では、21章に戻って10節から14節。アヤの娘リツパは荒布を脱いで、それを岩の上に敷いて座り、刈り入れの始まりから雨が天から彼らの上に降る時まで、昼には空の鳥が、夜には野の獣が死体に近寄らないようにした。サウルのそばめ、アヤの娘リツパのしたことはダビデに知らされた。するとダビデは行ってサウルの骨とその子ヨナタンの骨をヤベシュギルアデの者たちのところから取ってきた。これはペリシテ人がサウルをギルボアで殺した日に、ペリシテ人が彼らを晒したベテシャンの広場から彼らが盗んでいったものであった。ダビデがサウルの骨とその子ヨナタンの骨をそこから携えて登ると、人々は晒し物にされた者たちの骨を集めた。こうして彼らはサウルとその子ヨナタンの骨をベニヤミンの地のセラにあるサウルの父キシの墓に葬り、すべて王が命じた通りにした。その後神はこの国の祈りに心を動かされた。
So in the end, David showed respect for Jonathan and Saul by giving them a decent burial.
最終的にダビデはこのヨナタンとそのサウルに対して、まあ、きちんとした埋葬をすることによって本当に敬意を表しました。
Now remember, Saul had persecuted David.
サウルはですね、ごめんなさい、ダビデのことを迫害していました。
And David, you know, he even tried to kill David.
そしてサウルはまあダビデを殺そうとしていました。
But David honored him here.
でもここでダビデはまあ彼を敬っています。
And this is one of the things that's so great about David.
これが本当にダビデが素晴らしい、人であったことの一つです。
You know, we can always find some reason why we shouldn't honor someone.
私たちはですね、いつもこう誰か人を敬わないその理由というものを見つけることができます。
The truth is, everyone has acted dishonorably at times.
で、実際ですね、私たちはみんなこう生きている中でなかなか人を敬って生きるということができません。
And if you wanted to, you could find a reason that they should not be honored.
そして、彼らが敬われるべき存在ではないというその理由をこう簡単に見つけることができます。
But you know, just as true is that we can find, always find a reason to honor someone.
でも実は同じように私たちはその人の中に敬うべき理由というのも同じように見つけることができます。
If for no other reason than they are created in the image of God.
たとえどんな理由がなかったとしても彼らは神のイメージにかたどって作られた存在なんです。
That the person that you see is valuable enough for God to send his own son to die for them.
あなたが見ている人というのは本当に神がその一人子をその人のために死なせるほど神の目には価値のある存在であるということです。
Peter says in 1 Peter 2:17, honor all people.
ペテロはこのように言いました。第一ペテロの2章の17節に、すべての人を敬いなさい。
Okay, let's read the last verses in chapter 21,
15 to 22. はい。では15節から22節を読みします。ペリシテ人はまたイスラエルに戦いを仕掛けた。ダビデは自分の家来たちを連れて下り、ペリシテ人と戦ったが、ダビデは疲れていた。それでラファの子孫の一人であったイシュビベノブはダビデを殺そうと考えた。彼の槍の重さは青銅で300シェケル、そして彼は新しい剣を帯びていた。しかしツェルヤの子アビシャイはダビデを助け、このペリシテ人を撃ち殺した。その時ダビデの部下たちは彼に誓って言った。あなたはもうこれから我々と一緒に戦いに出ないでください。あなたがイスラエルの灯火を消さないために。その後ゴブでまたペリシテ人との戦いがあり、その時フサ人シベカイはラファの子孫のサフを撃ち殺した。ゴブでまたペリシテ人との戦いがあった時、ベツレヘム人ヤエルの子エルハナンはガテ人ゴリアテの兄弟ラフミを撃ち殺した。ラフミの槍の絵は旗織の巻棒のようであった。さらにガテで戦いがあった時、そこに手の指足の指が6本ずつで合計24本指の闘士がいた。彼もまたラファの子孫であった。彼はイスラエルをそしったが、ダビデの兄弟シムアの子ヨナタンが彼を撃ち殺した。これら4人はガテのラファの子孫で、ダビデとその家来たちの手にかかって倒れた。
So these last incidents, again, they don't really follow in a particular time. They're in an account of David's mighty men killing the Philistine giants.
この最後のに書かれていた出来事ですね、これも時代順に必ずしも書かれているわけではありません。そしてダビデの、まあ、勇士たちに関する記録としてここに出てきています。この戦った相手というのは非常に大きな人でした。
And remember, you remember David, of course, at the beginning of his life, he's a shepherd boy, and He defeated Goliath. This young, probably 14-year-old boy defeats this Philistine giant with a sling and a stone.
覚えていらっしゃるでしょうか。ダビデがですね、最初に登場した時、彼は、まだ羊飼いの少年で、おそらく14歳ぐらいだったんじゃないかと思いますけれども、この石投げ紐を一つで巨人ゴリアテを倒しました。
And here we see David fighting giants again.
ここでまたダビデはこの巨人と戦っています。
And this time Abishai has to step in and rescue him. He's just about ready to be done in.
で、今回はですね、アビシャイが間に入って彼を助けてくれました。
And here, it's interesting, verse 19, Goliath's brother is mentioned.
で、面白いのは19節のところにこのゴリアテの兄弟が出てきます。
So with Goliath, along with Goliath, we know there were at least five of these Philistine giants.
ですから、このゴリアテを含めますと少なくとも5人、最低でも5人のペリシテ人の、巨人がいたということが分かります。
They could have had a basketball team.
彼らだけでバスケットボールチームを作ることができますね。
With six fingers, they could really handle the ball.
6本も指があったら本当に、うまくできるんじゃないかと思います。
Anyway, but David saw more than one giant in his life.
とにかくですね、ダビデは彼の人生の中で、少なくとも一人以上のこの巨人に立ち向かいました。
You would have thought, well, after Goliath, well, that's enough, you know. But he met another giant in his life.
ゴリアテと対するだけでももう十分じゃないかと思いますけれども、他にも、巨人が彼の人生の中でいました。
And, you know, we face giants in our lives. Those are things, big things, things that are bigger than us.
私たちもまた生きていく中でこう巨人に直面することがあります。これは私たちよりももう本当に大きな大きなものです。
And these are things that we have to put faith in God in order to see the victory.
そしてそういう時には私たちは本当にこう神に信仰を置かなければいけない。その戦いに勝利していくためには信仰を持たなければいけません。
And maybe you remember a giant that you've had to face.
皆さんももしかしたら過去に直面したその巨人を覚えているかもしれません。
And maybe you think, well, that was enough.
で、もうあれで十分だと思うかもしれません。
But there may be more giants to come in your life.
でももしかしたら皆さんの人生にもっと別の巨人が出てくるかもしれません。
But God doesn't allow these to hurt you. God allows these so that you will continually rely upon Him.
けれども神は決してですね、その巨人が皆さんを傷つけることは許しません。そして必ずそこに神が助けてくださる、神に信頼することができるということを教えてくださいます。
And there will never be a giant that you face that is bigger than the Lord.
そして決してですね、主よりも大きい巨人というものは決していないということです。
And I think we come to realize that these giants really aren't that dangerous becauseThe Lord is protecting us.
ですから本当に思うんですけれども、これらの巨人というのは大した脅威ではないなと実は思います。というのは主が私たちを守ってくれているからです。
You know what's far more dangerous than these giants?
こういった巨人よりももっと危険なものは何かご存知ですか?
And that's if you get a spirit of kind of self-reliance where you don't really think you need the Lord.
それは自分自身にこう頼ってしまうことです。もう自分は主はそんなに必要じゃないと思ってしまうこと。
That is dangerous.
それこそがとても危険なことです。
Because that leads us, we stray from the Lord.
なぜならばそういった思いがだんだんこう主から離れ、私たちを離していってしまうからです。
So thinking of that, it's, man, the Lord knows he's going to bring these giants, he's going to allow these giants to come in your lifeBut just run to him.
ですから、主はですね、皆さんの人生に巨人が来ることを許されますけれども、そういった時にはどうか主のもとに走っていってください。
Okay, now chapter 22 is a psalm.
で、次のこの22章のところは、これはダビデが書いた詩です。
It's almost identical to Psalm 18.
詩編の18編のところと非常によく似ています。
You know, it's a psalm for worship,
これは本当に 賛美ですね。
And so I'd like Mika to sing this.
ですからミカにちょっと歌ってもらおうと思います。
No, no, but what I would like is, I'm just going to ask Mika to read it all the way through, and it's and just so that we get the flow of it. And as she's reading it, just consider David's life and all he's been through.
ですから今からこの 22章を通して読んでもらおうと思いますけれども、ぜひですね、皆さんも一緒にそのこれを読みながらダビデの人生というものをこう振り返って考えてみてください。そのこの詩の、まあ、背景としてそこにダビデの人生があります。
okay, let's all have Mika read it now.
では22章をお読みします。主がダビデのすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、ダビデはこの歌の言葉を主に歌った。彼はこう歌った。主は我が岩を我が砦で我が救い主、我が身を避ける我が岩なる神、我が盾我が救いの角我が櫓、私を暴虐から救う私の救い主、私の逃げ場。褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。死の波は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に主を呼び求め、我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、私の叫びは御耳に届いた。すると地は揺るぎ動いた、また天のもといも震え揺れた。主がお怒りになったのだ。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。主は天を押し曲げて降りてこられた。暗闇をその足の下にして。主はケルブに乗って飛び、風の翼の上に現れた。主は闇を周りに置かれた。カリオは水の集まりと濃い雲、見前の輝きから炭火が燃え上がった。主は天から雷鳴を響かせ、意図高き方は御声を発せられた。主は矢を放って彼らを散らし、稲妻で彼らをかき乱された。こうして海の底が現れ、地のもといがあらわにされた。主の咎めにより、その花の荒い息吹によって。主は意図高きところから御手を述べて私を捕らえ、私を大水から引き上げられた。主は私の強い敵と私を憎む者とから私を救い出された。彼らは私より強かったから。彼らは私の災いの日に私に立ち向かった。だが主は私の支えであった。主は私を広いところに連れ出し、私を助け出された。主が私を喜びとされたから。主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。私は主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかった。主のすべての裁きは私の前にあり、その掟から私は遠ざからなかった。私は主の前に全く私の罪から身を守る。主は私の義に従って、また御目の前の私の清さに従って私に償いをされた。あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。あなたは悩む民を救われますが、高ぶる者に目を向けてこれを低くされます。主よ、あなたは私の灯火、主は私の闇を照らされます。あなたによって私は軍勢に襲いかかり、私の神によって私は城壁を飛び越えます。神、その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾。まことに主のほかに誰が神であろうか、私たちの神のほかに誰が岩であろうか。この神こそ私の力強い砦、私の道を完全に探り出される。彼は私の足を目近のようにし、私を高いところに立たせてくださる。戦いのために私の手を鍛え、私の腕を青銅の弓でも引けるようにされる。こうしてあなたは見救いの盾を私にくださいました。あなたの謙遜は私を大きくされます。あなたは私を大股で歩かせます。私のくるぶしはよろけませんでした。私は敵を追ってこれを根絶やしにし、立ち滅ぼすまでは引き返しませんでした。 私が彼らを立ち滅ぼし打ち砕いたため、彼らは立てず私の足元に倒れました。あなたは戦いのために私に力を帯びさせ、私に立ち向かう者を私のもとにひれ伏させました。また敵が私に背を見せるようにされたので、私は私を憎む者を滅ぼしました。彼らが叫んでも救う者はなかった。主に叫んでも答えはなかった。私は彼らを地の塵のように打ち砕き、道の泥のように粉々に砕いて踏みつけた。あなたは私の民の争いから私を助け出し、私を国々の頭として保たれます。私の知らなかった民が私に仕えます。外国人らは私におもねり、耳で聞くとすぐ私の言うことを聞き入れます。外国人らはしなえて、彼らの砦から震えて出てきます。主は生きておられる。褒むべきかな我が岩、崇むべきかな我が救いの岩なる神。この神は私のために復讐する方、諸国の民を私のもとに下らせる方、私の敵から私を携え出される方。あなたは私に立ち向かう者から私を引き上げ、暴虐の者から私を救い出されます。それゆえ主よ、私は国々の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌います。主は王に救いを増し加え、油注がれた者ダビデとその末に、とこしえに恵みを施されます。
In verse 21, David says, The Lord rewarded me according to my righteousness, according to the cleanliness of my hands, you have recompensed me.
21節のところに、主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされたとあります。
And you think, what?
皆さん、え?と思われるかもしれません。
What about Bathsheba?
バテシバのことはどうなるの？
What about Uriah the Hittite, whom you had killed?
ヒタイ人、ウリア人、ウリアを殺した罪はどうなるの？
Some people believe that David wrote this psalm before those things happened and when he had more confidence in his righteousness.
ある人たちはダビデがこの詩をですね、それらの事件が起こる前に書いたんじゃないか、もっと自分の正しさに自信を持っていた時に書いたんじゃないかと信じる人もいます。
But there's also another point of view which I think is very interesting.
でもですね、また実は別の見方もあって、私はそれ面白いなと思っています。
Before the Lord, before God, David was humbled and he said, Have mercy on me.
神の前にダビデという人はとてもへりくだっていました。そしてどうぞ私を憐れんでくださいと言いました。
He confesses his sin.
そして彼は自分の罪を告白しました。
This is the case if, throughout the Bible, when people had a vision of God, often they would be aware of their own uncleanliness and they would, you know, Isaiah, woe is me, he said.
これはこの聖書に出てくる神の幻を見た人たち、生徒たちにすべて当てはまることですけれども、彼らは本当に自分のその清くない部分というものを見て、それを認めていました。例えばイザヤもですね、主よ私のようなものから離れてください、ごめんなさい、主よ私はもうダメだというふうにイザヤも言いました。
and Peter, remember when he all of a sudden got a revelation of who Jesus was, he said, depart from me, for I'm a sinful man.
またペテロもイエスが誰であるかということがはっきり分かったときに、主よ私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言いました。
So before the Lord, David is like this. David is humble.
ですから主の前にダビデもまた本当に同じようにへりくだっていました。
But in the presence of his enemies, David declares, I am righteous.
けれども彼はこの敵の臨在の前に立っているときには、私は正しいものであるというふうに宣言しています。
Because we have an enemy. Each of us has an enemy, Satan, the accuser.
なぜならば私たちにはみんな敵がいます。この告発するものと呼ばれるサタンがいます。
And he's constantly trying to accuse you before the Lord and make a case against you.
そしてこの敵はですね、いつも私たちを何かこう告発しようとして、 そういう事例を作ろうとしています。お前はそんな神の子供と呼ばれる資格なんかないというふうに責めてきます。
We see that in Revelation chapter 12, verse 10, it says, he's called the accuser of the brethren who accuses us before God day and night.
黙示録を見ますと、12章の10節のところに、彼がですね、サタンが私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の前で訴えているものというふうに呼ばれています。
But we know that Jesus is interceding for us.
けれども、イエスが私たちのために取りなしをしてくださっていることを私たちは知っています。
And that through Jesus we are made righteous.
そしてこのイエスを通して私たちは実は義とされています。
And because of his righteousness we can say, as it says in Romans 8:31, if God is for me, who can be against me?
そしてこの彼の義のゆえにですね、私たちはこのように言うことができます。ローマの8章31節にありますけれども、神が私たちの味方であるならば誰が私たちに敵対できるでしょう。
So in it, kind of like David, in the presence of the Lord we are humble, we are aware of our sins.
ですからダビデのようにですね、私たちはこの神の御臨在の前にはへり下って、私たちは罪人ですと認めます。
But before our enemy, before our accuser, we are righteous because we stand in the righteousness of Christ.
けれども敵の前に立つときには、私たちは、このキリストによる義のゆえに私たちは義なるものです。
This psalm really encapsulates David's life. It gives us a look into his heart.
この今読んだ21章の詩ですね、これは本当にダビデの人生というものを要約していると思います。
This man of God called a man after God's own heart.
この神に従った人、私の神の心にかなうものと呼ばれた人です。
He saw God as his rock, his deliverer.
彼は神のことを本当に自分の岩であり、また救い主であるということを認めています。
His place of refuge.
そして逃れ場であると言っています。そして彼の人生を見るときに、何度もそのようなことが経験されているのを私たちは見てきました。そしてこの神の力のゆえに、ダビデは何度も素晴らしい勝利というものを経験しました。
In many ways, David seems larger than life.
いろんな意味でですね、彼はこう実物以上の人のように、まあ、見えるかもしれません。
He may seem like some superhero that you can't really relate to.
何かですね、もう私たちにはちょっとほど遠いスーパーヒーローのような存在に思えるかもしれません。
But you know, remember, David was a human, just like you and just like me.
ダビデもまたですね、皆さんや私と同じように一人の人間でした。肉体を持った、肉体とそして血を持った人間です。でも彼は神により頼んでいました。
And remember this, David's God is your God.
そして覚えておいてください、ダビデの神は皆さんの神でもあります。
God is what made David great.
神がダビデを、まあ、素晴らしい人に作ってくださいました。そして同じように神がダビデにしてくださったことと同じようなことを皆さんにもしてくださいました。ですから、皆さんは神が私たちの岩であるというふうに言うことができます。
He's your deliverer.
皆さんの救い主です。
And he will enable you to face whatever trials that you face.
そして皆さんがどんな試練にも立ち向かうことができるように神は私たちを作ってくださいます。
God is looking for people who trust in him.
聖書は教えています。神は本当に神を信頼する者を探し求めておられます。
Who will allow him to show himself great in their lives.
その人の人生に神ご自身をのその偉大さを表すことができる、 そういった人を表させてくれる人を求めています。ですから、まあ、このことにこう乗じて、
私たちは
本当に心を込めてこの方に信仰を置いていきたいと思います。なぜならば主は決して皆さんを失望させることがないからです。
okay,
お祈りします。
Father, you are our rock.
お父さん、あなたは岩です。
Our deliverer.
私たちの救い主です。
The one we run to when we face trials.
そして何か試練があったときに駆け込むことのできる逃れ場です。
Lord, I pray for each of my brothers and sisters this morning.
この朝、主よ、私の兄弟姉妹たちのためにお祈りします。
That you would erase any doubt in our minds that, whether or not you will be there in the day of trouble.
どうか私たちの心にあなたがおられるのかどうかというそのような疑問がもし少しでもあるならば、それらを主が取り除いてください。そしてあなたに完全に信頼することができるように助けてください。
You,
そしてあなたを本当に信じることができるように。
Lord, may each of us be a man or woman after your heart.
そして私たち一人一人が本当にあなたの御心にかなうものとなることができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。